活と千年期と罪の終わり。話、池宮城義弘。
今日のテーマですけれども、今日、前回ですね、死と蘇りというテーマで、お話をさせていただいたと思うんですが、その、続きのようなものですね、復活と千年期と、そして罪の終わりということで、少し考えてみたいと思います。皆様がよくご存知のですね、ダニエル書の2章にですね、このネブカデネザル王が見た夢、が出てきますね。それは右のような、この、様々な金属で、作られた像でした。で、これは皆さん、よくご存知だと思いますけれども、バビロンから始まり、そしてメドペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして、10の王国、ヨーロッパですかね、という、国々の攻防について描かれています。そして、最終的にこの、二章の終わりの方ではですね、人手によらずに切り出された石によってこの像がぶち壊されてしまうというところが出てきます。そしてその石がですね、大きくなって、これが永遠の御国に、国に、神の国になっていくというストーリーですね。そういうものを皆様よくご存知だと思います。で、そのダニエル書、この人手によらずに切り出された石によってですね、岩によって砕かれていくわけなんですけれども、そしてそこに神の国が出来上がっていくということですね。ダニエル書2章44節見てみたいと思いますけれども、我らの王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのですと書かれています。このことはですね、2章の45節にはこう書いてあります。一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのをあなたが見られたのはこのことですと言ってダニエルはですね、ネブカデネザル王に説明したわけです。ですから、この人手によらずに切り出された石によってですね、崩された後、そこに神の国、しかも永遠に続く国が打ち立てられるという、こういうお話がですね、ダニエル書の2章に出てくるわけです。で、御国、どういうものかわかりませんが、絵を描く方々はですね、こういうふうなものを描いています。詩編の37編9節にですね、悪を行う者は立ち滅ぼされ、主を待ち望む者は国、括弧で地と書いてありますけど、これ禁定訳ではですね、地となっているそうです。主を待ち望む者は地を継ぐからである。悪しき者はただしばらくで失せ去る。あなたは彼のところをつぶさに尋ねても彼はいない。しかし柔和な者は地を継ぎ、豊かな繁栄を楽しむことができると書いてあります。で、マタイ5章の5節にも、柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろうというふうにですね、記されています。で、ここで、私たち、時々考えるわけですけど、疑問というよりも質問としてですね、この神の国は、この地に打ち立てられるんでしょうか？それとも天にその神の国があるんでしょうか？打ち立てられるんでしょうか？どちらなんでしょうか？ということなんですね。皆さん考えたことありますか？この地上に打ち立てられるんですか？天に打ち立てられるんですか？今ここで読みましたのは、地を継ぎと書いてある。そして、またマタイ5章でも地を受け継ぐと書いてあるんですね。これは事実のはずですね。しかし、他の聖句を見るとですね、ルカ6章22節などは、人々があなた方を憎むとき、また人の子のためにあなた方を排斥し、罵り、汚名を着せるときは、あなた方は幸いだ。その日には喜び踊れ、見よ、天において、あなた方の受ける報いは大きいのだから。という表現があったり、それから、 ヨハネ14章2節には、私の父の家には住まいがたくさんあると書いてあって、後半の方では、私のおるところに、あなた方もおらせるためであると言って、天の御国を指しているように思えるんですね。では一体どっちなのかということになってくるんですけれども、まあ聖書には、まあ一見矛盾に思えるようなことが時々出てきますね。これもその一つだと思います。しかし矛盾はしません。でそのことをですね、まあこれからおいおいこの今からですね、語っていく中ではっきりしてくると思うんですが、そのことをですね、学んでいけたらと思います。ヨハネによる福音書5章の28節にこのように書かれていますが、このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神の子の声を聞き、善を行った人々は命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁き、あるいは禁定役で破滅を受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろうと記してあります。ここにはですね、ここでイエス様は二つのよみがえりのことを述べていますね。まず一つは、命を受けるためのよみがえり。命を受けるためによみがえる人がいますよということをまず教えています。そしてもう一つは、破滅、死、滅びですね、を受けるためのよみがえりもありますよと教えています。黙示録20章6節には、このように書かれていまして、この第一の復活に預かるものは幸いなものであり、また聖なるものである。こう、命を受けるために蘇る人たち、これを第一の復活と呼んでいるわけですけども、その人たちは幸いであると、聖なるものであるというふうにですね、ここで言っています。で、この復活はいつ起こるのかということなんですけども、まあ私たちはこの、第一の復活ですね、聖なるものだと言われ、幸いであると言われる人たちのようにですね、もし私たちが死んだら、このような復活をしたいものですね。さて、この復活はいつ起こるのでしょうか。コリント第一の手紙15章の51節。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。イエス様が来られる時ですね。まあその時には死なないで生きている人たちも当然いるわけですけれども、その再臨の時にですね、墓から蘇る人たちも、そして生き残っている人たちも、共に一瞬にして死なない体に変えられるっていうんですね。で、この出来事はいつ、起こるかということなんですけどもね、一瞬にして死なない体に変えられる出来事、これはいつ起こるのでしょうか。これはラッパが鳴り響く時だと言われています。ラッパが鳴り響いて死人が蘇るのは、いつなんでしょうか。マタイ24章27節は、ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。その続きですけれども、その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時、地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って、人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。また彼は大いなるラッパの音とともに御使いたちを遣わして天の果てから果てに至るまで四方からその先民を呼び集めるであろう。ここにですね、ラッパの音というものが出てきました。そう、ここでですね、イエス・キリストがこのご再臨なさるときに、このラッパが響くわけですね。そのときに死人は墓から蘇り、一瞬にして、瞬く間に一瞬にしてですね、この死なない体へと変えられると言ってるわけです。 で、これが第一の死と、第一の復活と呼ばれるものであります。はい。で、この時に死人は墓から蘇り、瞬く間に死にして変えられるというわけです。まあ、この想像の絵ではありますけども、本当にどういう光景なのか、想像しようとするんですけど、私なかなかできなくてですね、まあ、画家が描いてあるものを頼りに、まあ、こう思い描くだけなんですけれども、こういう絵があります。黙示録の21章3節には、また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、彼らの神となられる。この括弧はですね、禁定訳なんですけれども、そう。この、今現在、神様と人とは一つではないんですね。創造当初、神と人は一つだったはずです。しかし罪を犯してから決別したわけですよね。で、それがもう一度神様と顔と顔と合わせてまみえる時が来ると言われていますが、まだ来ていない。ですけれども、いつかここに書かれているように、人は神の民となり、そして神は彼らの神となられる。結局この私たちがもともと神様と一つだったのに離れてしまった。それがもう一度一つになってですね、私たちは神の民であり、神は私たちの王であり、神であるというこの存在をですね、それを取り戻す時が必ずやってくることを聖書は教えています。しかしですね、この時、イエス様が再びおいでになる時、生きている悪人はどうなるんでしょうか。テサロニケ第2の手紙1章7節。それは主イエスが炎の中で力ある天使たちを率いて天から現れる時に実現する。その時主は神を認めない者たちや私たちの主イエスの福音に聞き従わない者たちに報復し、と書いてあります。それから、もう一つ、イザヤ書にもですね、11章4節、その唇の息をもって悪しき者を殺す、とも書いてあります。黙示録を見ると、詳しく書いてあって、6章15節には、地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、ホラー穴や岩の岩陰に身を隠した。それから、6章16節ですね。そして山と岩とに向かって行った。さあ、我々を覆って、御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。詩編記者もですね、このように言っています。68編ですけども、煙の追いやられるように彼らを追いやり、牢の火の前に溶けるように悪しき者を神の前に滅ぼしてください。テサロニケ人への手紙でも、その時になると不法の者が現れる。この者を主イエスは口の息をもって殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。まあ、ですから、この第一の復活で、死んだ義人たちが蘇るんですけども、その時に生きている悪人たちはどうなるかというと、滅ぼされるって言うんです。キリスト再臨の時にですね、四つのグループがあるって言うんですね。で、すべての人はこの四つのグループのいずれかに属するということなんですけども、まず第一に、生ける義人、生きて死を迎える人たちがいるということですね。その再臨の時に。そして二番目、死せる義人がその時復活するわけですね。 そして、生ける悪人、生きている悪人もそこにいます。そして彼らはその時に焼き滅ぼされるということなんですけれども、そして死せる悪人、もうすでに亡くなっている、死んでしまっている悪人もいる。この人たちはもうすでに死んで墓にいるわけですから、そのまんま墓に眠っているまんまですね、だということです。千年期の間ですね。まあ、千年期のことをもっといろいろ勉強したいなと思ってるんですが、その千年期の間に、地上で生きている人は誰かいるんでしょうか。まずこの千年期というのは、いつから始まるかというと、イエス様が御再臨になる、される、その時から始まりますよね。そしてその時に、キリストの再臨の時に復活した義人と、そして生き残っていた義人が天に引き上げられる。そしてその時に生きている悪人たちは、キリストの来臨の、栄光のこの輝きによってですね、滅ぼされるっていうんですね。それからまた、すでに死んでしまっている神様を信じなかった人々は、蘇らずに墓の中に寝たままです。したがってですね、千年の間、この地上に生きている人は一人もいないということになります。ごめんなさい。エレミア 25-33 ですね。ここにこのように書いてありますが、その日主に殺される人々は、地のこの果てからかの果てに及ぶ。彼らは悲しまれず、集められず、また葬られずに、地の表に憤怒となる。ですから、この地上にで生きている悪人は全て滅ぼされてしまうので、そして義人は天に迎え上げられますね。ですから、地上には生きている人間は一人もいなくなってしまうんですね。で、その間、人はいないんですけども、その間ですね、サタンだけがですね、そこに取り残された形になります。ですから、地上にはサタンを除いて誰も存在しないということになるわけですね。黙示録20章1節、また、私が見ていると、一人の見つかりが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から降りてきた。彼は悪魔でありサタンである竜、すなわちかの年を得た蛇を捕らえて千年の間つなぎ置き。サタンだけがこの地上にですね、千年の間つなぎ置かれる。あるいは幽閉されると言いましょうかね。ということを黙示録は20章で語ってますね。で、ここで言われているこの鎖という言葉があるんですけども、この鎖ですね。ペテロ第二の手紙2章を見てみますと、このように書いてあります。神は罪を犯した御使いたちを許しておかないで、彼らを下界に落とし入れ、裁きの時まで暗闇の穴に閉じ込めておかれた。で、この下、括弧の方はですね、禁定訳なんですが、彼らを地獄に落とし入れ、暗闇の鎖に投げ入れて、裁きのために留置しておかれた。というふうに書かれていて、禁定訳ではこの鎖という言葉が、使われています。で、この地上にですね、何しろこの荒廃した下界、口語訳では下界という言葉が出てきましたが、近代訳では地獄という言葉も出てきたんですけれども、その地上にですね、留置されるという言葉で、言っています。この地獄という言葉は、ギリシャ語でアブソスという言葉らしいんですが、その意味はですね、深い淵とか、 底知れない深い穴という意味があるそうです。そして英語ではアビスといって形なく虚しいという意味があるそうですが、そこからですね地獄という言葉が来ているようです。この言葉ですね、エレミア 4-23、私は地を見たが、それは形がなく、また虚しかった。天を仰いだが、そこには光がなかった。というふうにこう書いてあるんですね。で、この言葉、このこう、なんていうんですかね、この、形なく虚しい、あるいは深い淵というこの言葉はですね、神様がこの、地上、世界を作るときに、まだ何もなかった状態、混沌として何もなかった状態、その時のことをですね、同じ、その時の、形なく虚しいという言葉はその時と同じ、意味だと言っています。ですから、創造の時のあの虚しい、何もない荒廃した状態と言いますか、何もないところに地上を作られたわけですけど、世界を作られたわけですけども、そのような状態になるというんですね。しかしこのエレミアの4章23節というのは、この創造の ところをですね、創造の場面を描いているかと思われるんですが、しかし続けて読んでいくとです、ね、読んでいきますと、そうではなくて、全く違う場面です。エレミア4章24節を見ますと、私は山を見たが皆震え、もろもろの丘は動いていた。私は見たが人は一人もおらず、空の鳥は皆飛び去っていた。26節、私は見たが、豊かな地は荒れ地となり、そのすべての町は主の前に、その激しい怒りの前に破壊されていた。これはですね、イエス様がご再臨されて、ご自分の民を天に連れ帰った後の地上の状態を描いている場面です。で、この状態が創造前の混沌とした状態と同じような感じだと、状態だということを示しています。ですけども、エレミアはですね、こうも言っています。こういうことを言っています。それは、主がこう言われるからだ。全地は荒れ地となる。しかし、私はことごとくはこれを滅ぼさない。という言葉があります。この聖句からわかるように、地球は荒涼とした虚しい状態ではありますけれども、完全に消し去られるわけではないということですね。そして、つまり神様は何事かなすべきことをまだ残しておられるということらしいですね。考えてみたいんですけども、この地上に生きている人はもう誰もいませんね。生きているのはサタンだけです。そしてサタンと天使たちだけがですね、この荒涼とした地上に幽閉された形になっています。そしてその間、その間というのは千年の間ですね。千年の間、救われた人たちは天で過ごす。っていうんですね。引き上げられていきましたからね。そのまま天に行って、そこで千年の間過ごすことになっています。地上ではサタンが幽閉されていて、千年の間そこで何もできずにそこにいなければならない。しかし地球はですね、これで終わりじゃないんですよね。まだ何か神様の御業があるんです。イエス様がご再臨になるときに起こる出来事、これちょっとまとめてみたいと思いますけれども、まず、信じる者が復活する、その再臨のときですね。そして、信じる者たちが不死の性質を受ける、蘇ったときに体が栄華されて死なない者に変えられるっていうわけですよね。それから、悪人たちが焼き滅ぼされる。生きている悪人たちがその場にいるんですが、その来臨のこの輝きによってイエス様のですね、滅ぼされてしまう。焼き尽くされてしまう。そして 死んだ悪人たちは墓の中にそのままとどまっている状態。そして信じる者たちがキリストと共に天に昇るということですね。こういうことが再臨の時に起こってきます。黙示録20-6、この第一の復活に預かる者は幸いなものであり、また聖なるものである。この人たちに対しては第二の死は何の力もない。ということはですね、この後半の第二の死は何の力もないということは、ある人たちはこの、何でしょう、第二の死を経験する人たちがいるということですよね。まあ、しかし神の民は、黙示録20:6に書いてありますように、彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間支配すると言われています。で、そこでですね、こういう聖句があるんですが、黙示録20:4には、また見ていると、数多くの座があり、その上に人々が座っていた。そして彼らに裁きの権が与えられていた。この聖句を見ると、天に引き上げられたこの神の民がですね、千年の間、天で何をするのかということが描写されていますね。つまり、多くの座があって、裁きの権が与えられていたと書いてありますけれども、彼らも、この悪人の審判、裁きに、同席するんですね。その裁きに加わるんです。その権が与えられるっていうんですね。コリント第一の手紙6:2。それとも生徒は世を裁くものであることを、あなた方は知らないのか。そして6:3には、あなた方は知らないのか、私たちは御使いをさえ裁くものである。まあ、生徒たちはこの世を裁き、そして御使いをさえも裁く、そういう権がですね、与えられるわけです。ですから、この聖句、ちょっと考えてみなければいけないんですが、第一コリント4:5、だから主が来られるまでは何事についても先走りをしてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう、と書いてあります。人は人を見てですね、外見上いろいろ判断することはできるんですけども、その人の心の中はわかりません。良さそうに見えても悪いかもしれない。悪そうに見えてもいいかもしれない。これは人に分からないんです。ですから人間にはこの地上において裁きの権限を与えられてないですね。ただイエス・キリストだけが裁くことができる。ですから我々はこの早まってですね、ここでは先走ってって書いてありますけど、人のことをああだこうだと言って裁いてはいけないということですよね。このことは天においてきっちりとなされるということです。ですから、この地上にいながら、今の時点で、我々も罪人であるのにもかかわらず、人のことをどうのこうのと言って裁くことは許されていないということですね。考えてみなくてはいけません。まあ、ですから、この悪人の裁きに関してはですね、この再臨の後になされるということです。おそらくですね、天に行ったら、天国に行ったらですね、多くの質問あるいは疑問が、起こると思うんですね。なぜあの人はいないんだろうか。どうして私の愛する友人や家族がいないんだろうか。あるいはなぜこの人が救われてるんだろうかという疑問や質問がですね、おそらく出てきます。この質問に対して神様はですね、十分に、納得のいく説明をしてくださるはずなんですね。この裁きにおいて。悪人の裁きの時に。そして神様が全く公平であることを全ての人が認めるようになる。ただ認めるというのではなくてですね、 神様がこの滅びた罪人をどんなに熱心に、また忍耐強く世話をしてですね、彼らを救おうとされたのか。そして、そういうことを知った生徒たちは、人々はですね、その答えに満足、永遠に満足すると言われています。これがですね、千年の間に一人一人、この人はどうして救われなかったかということが説明されていくんです。明らかにされる。その時に初めてその人の心の中が明らかにされる。それまで我々は先走ってどうのこうの言ってはいけないっていうんですね。そして、もう何て言いましょうか、この、ね、納得せざるを得ないと言って、しぶしぶ納得するんじゃないんですよ。満足するって、その答えを聞いて。それが非常に大事なんです。いやーと思いながら、受け入れるしかなくて受け入れるということと、満足して、なるほどと言って納得して受け入れることでは全く違いますよね。この千年期の間ですね、天で何が起こるかについてちょっとまとめておきたいと思います。義人は天にいます、ね、イエス様と一緒に天に昇りますので天にいますね。そして悪人は死んだままです。みんな滅ぼされましたので死んだままです。そしてサタンと悪天使たちは地球につなぎ置かれている。この千年の間、そして地は荒れ果てて虚しい状態になっている。こういう状況がこの千年の間ですね、そのような状況になっているということです。ではこの、千年期の後はどうなっていくのか、まあ、この時にですね、悪人が復活しますけれども ちょっと見てみたいと思いますが、ここにちょっと図を書きましたけれども、千年期の時ですね、まずこの再臨の時に千年期の始まりです。そしてその時に第一の復活というものがあります。でこれから千年間天において、まあ、ここで焦点しますので、天においてですね、イエス様と一緒に、この、滅んでしまった悪人の裁きがなされます。そして、その千年期が終わった時、その時にですね、まあ、聖なる都、エルサレムですかね、聖徒が地上に降りてくる。そしてその時に、第二の復活といって悪人が蘇る。こういうふうな、形になっています。黙示録の20章5節を見てみますと、それ以外の死人は千年の期間が終わるまで生き返らなかった。つまり第一の復活、死んだ義人たちが蘇った時に、悪人は蘇らなかったのでそのまんまだった。千年の期間が終わるまで生き返らなかったと書いてある。ですから眠ったまんまだったんですね。ですが、さっき見せた図の中で、千年期が終わって、そして、聖なる都が地上に降りてくるとき、このときに彼らは復活してきます。で、そのときの、数なんですけれども、黙示録20章の8節、その数は海の砂のように多いと書いてある。これは非常に悲しい出来事ですよね。多くの人たちが救われてくれば、海の砂のように多い人たちが救われてくれれば幸いなんですが、そうじゃない。海の砂のように多いのは悪人たちだ。滅んでしまった人たちの方なんですね。神様が幾度もですね、悔い改めを促したにもかかわらず、多くの人たちはその優しいこの御声をですね、受け入れようとしなかった。その人たちの数が海の砂のように多いっていうんです。これは悲しい光景ですね。まあそうやってこの 悪人が蘇ってきたとき、復活するとですね、サタンはすぐにですね、働き始めます。大暴れします。黙示録20の7。千年の期間が終わると、サタンはその獄から解放される。そうですね、この、今、鎖で繋がれて何にもできない状態にされていたサタンのその鎖が解かれてですね、動けるようになる。働けるようになるんです。なぜならば、悪人が復活してそこにいるからですね、働けるようになるわけです。まあこの千年の間、サタンは混沌とした虚しい地上でですね、何もやることがなかった。できることといえば自分がどれだけ悪事を働いてきたかということをですね、思い巡らして、罪深さを味わい知ったと思うんですが、しかしこれに懲りない。悪人が復活するとですね、また何事かできるんじゃないかと思って、この反逆心を再び燃え上がらせるんですね。8節。そして出て行き、地の四方にいる諸国民、すなわち五愚、孫愚を惑わし、彼らを戦いのために召集する。本当に懲りないんですけれども、サタンは、この蘇った、復活してきた、この、悪人たちに、また声をかけてですね、一緒に戦うことを促すわけですよね。で、この時にですね、神様は本当に素晴らしいことをしてくださるんですけれども、黙示録の21章の2節、また、聖なる都、新エルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように、用意を整えて神のもとを出て、天から下ってくるのを見た。ここにね、少し絵を入れましたけれども、この花嫁のように用意を整えて、この聖なる都がですね、こう着飾っているっていうんですね。そういう表現がなされています。ちょっと大きくすると、この絵、僕意外と好きでですね、この絵にした理由があって、このドレスがありますね。白いドレスのこの辺を見てみるとわかるんですけども、実はこの絵は人なんです、これ。みんな人です、これ。全部人です。これが、いわゆる教会であり、そして、神の民であり、聖なる都であり、そういうことを表現しているのかなと思います。最初わからなかったんですけど、これ見たら、この大きいところ、この辺見ると人なんです。人が描かれている。それでこの、ドレスをですね、この絵をですね、描いていますね。この聖なる都が、この悪人たちが蘇って、また戦いに挑もうとしているその時にですね、降りてくるわけですね。これはですね、この現実のものですね。信じない方もいるかもしれませんが、現実に聖なる都が降りてくるっていうんです。これは、ある意味、なんて言いましょう。そこだけ聞けばですね、到底受け入れにくいものであるんですけれども、神様はそのように用意しておられる。ある人たちはですね、こういうふうに考えているようなんですけど、死後の世界ですね。その魂がふわふわと、浮遊してると言いましょうかね。漂っている。そんな非現実的なものとして捉えている人たちもいるようですけれども、しかし、これは現実のものです。黙示録21章12節。これには大きな高い城壁があって、12の門があり、それらの門には12の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名がそれに書いてあった。16節。都は方形であって、その長さと幅とは同じである。彼がその測り竿で都を測ると、12000丁であった。長さと幅と高さとはいずれも同じである。 まあ、この絵が正しいかどうかは分かりませんが、想像図としてですね、こういうふうに描いた、描かれている絵があります。まあ、こういうふうにですね、この現実にそういうものがあったと詳しく、こう、ヨハネはですね、描いているわけです。で、ところでこの12000兆というこの数字はですね、どれぐらいの広さなのかということで、ことなんですけれども、まず、この1兆がどれぐらいかというと、201.168 メートルだそうです。で、とすると、12000兆というのは2414キロメートルになるそうです。まあ、そこでですね、なんかこういう図がありました。その、一辺が2414キロだとすると、このぐらいの大きさになるそうです。これちょっと絵があまり綺麗ではないですけれども、ものすごい大きいです。これアメリカ合衆国ですかね、が、もう少しで全部収まってしまいそうなぐらいの都市ですね。それから、もし、一辺ではなくして、この四辺が、2414キロだとしたとしてですね、とすれば、このアメリカ合衆国の、まあ、この辺に置いてますけども、モンタナ州というところがすっぽり入るぐらいの大きさなんだそうです。それでも大きいですね。そして、まあこれある方が言ってたんですけども、このモンタナ州のこの大きさというのは実は日本の広さ、国土とほとんど一緒なんだそうです。ということは、この小さく見積もったこの、まあ、なんていう、四方全部合わせて、2.414 キロメートル、2414キロメートルだったとすると、これぐらいになるというんですが、これは日本の大きさだということになるそうです。日本をこう、固めてですね、四角くまとめるとこうなるというわけですね。ということらしいです。まあ、実際はどうなのかわかりません。どのような大きさなのかはわかりませんが、そういうふうに考えられるそうです。まあ、ですからですね、この都は、天から降りてくるこの都は、単なる空想でこんなことを書いたので、現実のものであって、こうなんて言いましょうか、こう、ふわふわと魂が浮いていて、なんかよくわからない世界というのではなくて、現実の世界であるということですね。で、この都が天から降りてくると、次はどうなるんでしょうか。また見ていると、大きな白い御座があり、そこにいます方があった。天も地も御顔の前から逃げ去って、跡形もなくなった。また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の、書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。と書いてあります。千年期の間ですね、キリストと生徒たちは、悪人のために、悪人のこの調査審判、なぜこの人たちは滅びなければならなかったのかということを千年かけて、裁きます。そして、千年期の終わり、今度はですね、いわゆる執行審判です。この人たちが滅びなかった理由がすべて明らかになった今、彼らにその刑が申し渡されるんですね。執行審判。それを、この黙示録20章、11節から12節にかけて、描かれています。その時ですね、天から下ってきたその時、都が降りてきたその時、黙示録の20章ではこう書かれています。彼らは地上の広いところに登ってきて、生徒たちの陣営と愛されていた都とを包囲した。 降りてきた都をですね、悪人たちが取り囲むって言うんです。まあ、このサタンもですね、このなおも抵抗してですね、復活した悪人と共にですね、天から降りてきた神の都を、まあ、占領しようとして、戦いを挑むわけです。その試みをするわけです。まあ、するとですね、天から火が降ってきて、彼らを焼き尽くしたと記しています。これがこの悪人に対する最後のこの執行審判になります。そしてこれを第二の死と、これが第二の死と呼ばれるものであります。天体は焼け崩れ、そしてこの地上のすべてのものが焼けて溶かされてしまう。この地上のすべてのものが火で清められるっていうんですね。実はこの悔い改めた人たちが、救われた人たちが、イエス様がおいでになる前に、心が清められますよね。最初に。肉体もまだ死ぬ体ですけれども、心がまず清められますよね。それから、イエス様がおいでになった時、我々の肉体が変えられて、永遠に滅びないものになる。そしてここではですね、ここでは、この火によって、すべてのものが、これ人間が汚した、汚した地球をですね、悪で満たし、そしていろんなものを発明したといって、この英知を誇っていた人間がしてきた後は何かというと、もう汚れてるんです。たくさんの化学物質や様々なもので、この地球を汚してしまいました。それも含めて全てをきれいにするために、この火で焼かれるんです。この地上を清めるっていうんですね。で、その時、この火はものすごい火ですよね。ある場所、エレンジ・ホワイトはある場所ではですね、地下に眠っている、いわゆる石油ですかね。化石燃料がですね、全部使われるって、表に出てきて。今、まあ、こう、なんて言いましょうか、この、油をですね、どんどんこの、生産国ではこの、どんどんこの、吸い上げてですね、製品にして、まあ、ガソリンや様々な製品にしていってるわけですけども、まあ、ある時にはこれがもうそこをつくんじゃないかというふうに言う、こう、ニュースを聞いたりもしましたが、でも、預言者によると、たくさんまだあるみたいです。この地上を清めるために取っておかれてるって。つまり人間が掘り上げることができない、吸い上げることができないだけでたくさんあるんですね、まだね。おそらく。そして、この地上は、きれいに清められる。でもね、思ったんですが、人は地球だけにとどまらずに宇宙に出ていきましたね。月にも行きました。そして衛星もたくさん飛ばしております。もういくつあるかわからない。各国が競って、なんて言いましょうか、打ち上げてますけれども、そこで切り離されるものや、様々なものから細かいですね、ゴミが宇宙に撒き散らされている状況ですよね。これ誰が処理するんでしょうか。人間できないですね。またちょっと地上に戻りますけど、核燃料どうでしょうか。誰かこれを完全に処理することができる人間いるんでしょうか。全部地下に埋めて隠してるだけですよね。神様しかいないですね。完全に清めることのできるお方。その時の日はものすごいはずなんです。ですが、その時、ノアの時代にこの地上が水で覆われて清められた時のようにですね、この千年期の終わりにこの地上は火で清められる。その時、洪水の中でノアとその家族が箱舟の中でですね、安全に守られていたように、生徒たちは聖なる都の中にいて、すべてを焼き尽くすこの火の中で安全に守られるって言うんです。マラキ4章の一節。万軍の主は言われる。見よ、炉のように燃える火が来る。その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。 それから、詩編では、しかし悪しき者は滅び、主の敵は牧場の栄の枯れるように消え、煙のように消え失せる。マラキ4章には、またあなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に、彼らはあなた方の足の裏の下にあって、灰のようになると万軍の主は言われる。まあ、悪人が本当にこの煙のように消え失せ、そして、炉の燃える火のようにこう焼き尽くされて溶けていくときに、覚えておられるでしょうか。黙示録20章6節に、この第一の復活に預かるものは幸いなものであり、また聖なるものである。この人たちは第二の、この人たちに対しては第二の死は何の力もない。この時ですね、大いなる火ですけれども、生徒たちは決してこの火で滅ぼされることはないわけです。守られるわけですね。もう一度おさらいですけれども、第一の死というのはですね、罪の世界において自然な結果として、罪を犯した人間はですね、死ななくてはいけなくなりました。その自然な結果として死ぬ。これがですね、その死が第一の死と言われるものです。病気だったり、怪我だったり、寿命が尽きて死んでしまうということが常ですよね。世の常です。これが第一の死と言われるものです。第二の死というのはですね、神様に対する個人的な反逆の結果として永遠に死ぬ。このことを第二の死と言っています。つまりこれはですね、私たちがもし神様を受け入れ、選ぶならば、この死には当たらないということ。第二の死は受ける必要がないということです。私たちの選択にかかっているということです。千年期の後ですね、何が起こるかちょっとまとめておきます。まず、キリストと共に聖なる都が降りてきます。そして、死んだ悪人が復活しますね。そして、サタンが解放されます。さらに、そこで、最後の裁き、これ執行審判です。もう千年の間ずっと調査と言いますが、なぜこの人が滅びなければならなかったかが明らかにされてきました。千年の間裁きがなされました。そして実際にこの悪人たちが最後に、まあ、いわゆる滅びなければならない。この最後の執行審判がここでなされるわけです。そして、サタンと罪人たちがその審判によって永遠に滅ぼされる。そして地上は清められ永遠に新しくされる。まあこの時のこの清められた世界ですかね、地球は本当に言葉に言い尽くせない、実に素晴らしい美しい地球に違いないですね。イザヤ書35章の一節で、荒野と乾いた地とは楽しみ、砂漠は喜び花咲き、サフランのように盛んに花咲き、かつ喜び楽しみ、かつ歌う。まあどうでしょう、皆さん今まで生きてきた中でですね、こんな素晴らしいものを見たことがないという場所に行ったことありますか？あるいは自分の住んでる地域にありますかね？これはもうみんなに見てもらいたい。すごい場所だっていうところがありますか？おそらくあるとは思うんですよ。思うんですが、おそらくそれ以上に、ものすごく素晴らしい。ですから言葉に言い表すことのできない光景が待ってるはずなんです。ペテロ第二の手紙3章13節。しかし、私たちは神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。まあ想像してみませんか。この地上ではですね、家に鍵かけますよね。 でもこの時は新しい天と新しい地とが作り上げられたこの時にはですね、鍵はいらないそうです。皆さん、なんで鍵閉めるんですか、家を。誰かがね、盗人がやってきて盗まれるかもしれないからでしょ。そうなんですけれども、新しい天と新しい地ではそういうことは考える必要がないんです。またですね、皆さん今デジタル化ですよね。デジタル省とかなんとかいうものが日本にもできたんですかね。これから作られるんですか。そういうふうな時代なんですけれども、何でもかんでもパソコンやスマホやそういった、いわゆるデジタル化された時代です。僕あんまり好きじゃないんです、実は。苦手なんですね、どちらかというと。ただやらなきゃいけないっていうか、必要性があってやってるだけなんですけども。そういう時代にあって、いつも悩まされるのは、やれ、パスワードだったりとか、ユーティリティコードだったりとか、これを打ち込まないと何もできないんですよ。人のもの勝手に触らないようにそういうものが設定されている。で、それを他の人が何で触るかというと、そこから情報を盗んで、金儲けしようとする。人を騙してですね、情報を得て、それで自分が得するような何か悪巧みをするために、そうする人たちがいるもんですから、パスワードだったりとか、ユーティリティコードだったりとか、なんかこのセキュリティ関係のそういったものがあってですね、必ずそれを打ち込まなければならないようになってきています。しかも、人に分からないように難しいものをやりましょうって、設定しましょうって書かれてるんですね。で、その難しいものを作って書きました、登録しました。次にはもう忘れてるんですよ。打ち込めない自分が立ち上げられないんですね。そういう時代です。でも、それもいらない。新しいですね、天と新しい地とでは、そんなパスワードもいりません。それから、銀行に行って、預金通帳かなんか下ろそうとする。暗証番号を打ちますね。それもいらない。誰も盗む人いないんです。罪も、そして罪人も完全に消え失せるっていうんですね。いくつか引用文を紹介して終わりたいと思うんですけれども、各時代の希望の上巻12ページに、キリストの贖いの働きによって神の統治の正しいことが証明される。全能者は愛の神として知らされる。サタンの非難は反駁され、その性格が暴露される。反逆は再び起こることができない。罪は二度とこの宇宙に入ることができない。永遠にわたって誰も背信の心配がない。愛の自己犠牲によって天と地の住民は決して切れることのない絆で創造主に結びつけられる。最初に言いました。天と地、あるいは人と神はですね、罪は犯した時から離別状態です。離れてしまいました。でも、もう一度一緒になってですね、そして強い絆で結ばれてですね、永遠にその神の国は続くっていうんですね。そこには二度と罪は入ってこないって。歴史と聖書の予言の496ページには、もはや悪は再び現れてこない。観難重ねて怒らじと聖書に言われている。サタンが束縛の首輝きであると非難してきた神の律法は、自由の律法として尊ばれる。試練を通り越してきた被造物は、計り知れない愛と限りない知恵のお方として、その御品性が自分たちの前に十分に表された神に対し、忠誠を翻すようなことは、もはや二度とないのである。人類の曙の上巻56ページ。キリストは、ご自分の死によって多くのものを贖い、死の力を持つものを滅ぼすことを天使たちに保証なさった。彼は人間が罪のために失った王国を回復し、そして贖われた人々は彼と共にその王国を継ぎ、永遠にその中に住む。罪と罪人は消し去られて、二度と天と地の平和を乱すことはない。このように書いています。おそらくもっといろいろ出てくる、探せば出てくると思うんですが、 神様はですね、この罪を完全に消し去って、もう二度と現れることがないように、この地球に入ってくることがないようにしてくださるっていうんですね。そして最後になりましたけれども、もう一つ、イザヤ書65章の17節に、見よ、私は新しい天と新しい地とを想像する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。先のことっていうのは罪を犯していた時のことですね。罪の世の記憶です。これが全部消し去られるって。どうでしょう、皆さん。何か間違ったことをして、罪を犯して悔い改めたとしても、その記憶は残っています。その記憶のために苦しめられるということはないですか？現在がそうですよね。悔い改めて許してもらっていたとしても、あの時ああいう過ちを犯したということは常について回る。そういう記憶は全部消し去られるって。これ非常にありがたいことだと思いませんか？我々の思いから、悪い思い、罪の、おそらく、アダムに、創造当初ですよ。罪ではなく、罪の知識ではなくして、この聖なる、清いことだけを教えておられたのは、そういうことだったんだと思うんです。我々に悪いこと、悪い罪の、過去、そういう記憶が、あるいはそういうものの考え方が、もしあったとすれば、それに悩まされますね。でも罪には勝利しています。そして清められました。しかし、記憶は残ってますとなると、どうなんでしょう。まだまだなんか、罪に縛られているような気もしますよね。でも、はっきり言ってます。消し去られるって。感謝すべきことだと思いますね。さあ、私たち、この神様が用意されている御国を受け継ぐためにですね、今という時を用いて準備していきましょう。それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の125番、契約の虹125番を賛美いたしましょう。 お祈りいたします。天におられます父なる神様、あなたのご計画は壮大で、私たちの本当に、考えつくことのできない、様々な事柄を用意しておられることを本当に感謝いたします。罪人であるにもかかわらず、その我々に、心からの愛を示してくださり、そして、罪を犯してしまっていても許し、そしてまた救ってくださるという、このことが本当にどういうことなのか、私たちもっともっと理解を深めていきたいと思います。どうぞ教えてくださり、感謝とともにあなたに、忠誠を誓っていくことができますように助けてください。千年期が始まるのは再臨の時、そして千年間の裁き、悪人の裁きの後、この地上に聖なる御子が降りてきて、そして地上は清められ、悪人はすべて滅ぼされて、そして罪もすべてなくなった中で、この地上が最終的な永遠の住まいになるということを聖書で教えてくださって感謝いたします。どうぞその時が一日も早く実現しますように、愛する兄弟姉妹方の上に、この豊かなあなたの祝福があり、そして聖書の御言葉、約束を持って励ましとし、日々を歩んでいくことができますように助けてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。